で、こんな風にして考えてあげると、今までの話でそういう思考方法がなんか身についてるはずなんで、なんかよく話がわかると思うんですね。これで解決しそうですよね。しませんか？
そうですね。もうちょっと、あれですね。
もうちょっと説明してくれと。
例えば、
うん、どういう感じですかね。例えば、じゃあ、文章の練習を。
あ、はい。
文章をうまくなりたい時に、僕は卒論とか論文書く人とかにもいつも言うアドバイスのは、写せって言うんですね。
うん、
で、まあ、なんだったら俺のを写せってよく言ってますけど、僕は結構文章が論文書いてる時から結構得意っていうか好きでやったんで、まあ、論文もほとんど添削とかでこう文字脱字とか直されたりする以外は構成とかほとんどあの指導教授が直されたことないんですけど、むしろその先生より分かりやすく説明してるとかね、思ったりするんですけど、それはまあ普段いろいろ工夫してるからなんですが、そうやって一生懸命書いたときに、そうやって文章を 作れるようになったときに、どうやったかって言ったら、自分は書き写したんですね、人のやつを。すごい分かりやすい簡潔な説明だな、いいな、この説明っていうのを書き写したりとかして、写経ですね、いわゆる。で、写経は、精神統一とか言いますけど、写経することによって、より理解するっていう側面がありますから、そういう形で論文書き写したりとかしてたんで、そのやり方がすごいやっぱり一番いいな。いろいろ試し文章術の本を読んだりもしたけど、それプラス書き写すこと。だから文章術の本を読んだ上で書き写したりとかすると、もう全然違うぞっていうふうに分かってるから、ほとんどの人に書き写せって言って話をするんですけど、やらないんですよね。
そうです。そういうのって実際に書いてみないと効果があるかが実感できないので、っていうところありますよね。
で、じゃあその人たちにいつも思うのは、書き写すっていう行為のリスクは何だと。なんか100ページ書き写せって言ってるわけじゃないんだから、血まめもできないだろうと。インクが減るのがリスクかとか、どうせテレビ見てる時間を使えばいい、犠牲にすればいいんだから、時間がもったいないってこともないだろうとか、何のリスクがあるのかわからないのになんでやらないんだろうっていうふうには思うわけですね。
まあその書き写すより、まあ、文章術の本をもう一冊読んだりする方が意味があるのかなとかいうふうに考えてしまうっていうことも。
で、実際読んでますかね、そういうの。読まないんですよね、普通に。おそらく。
しかも大体読んでも、まあ、いろいろ読んで、それで終わりっていう感じです。まあ、それを実践するっていうところまではつながってなかったりとか。
ですよね。
多いかなと。はい。
あ、で、なんか、例えば文章術の本があって、こんなふうに分かりにくいやつはこうやったら直したら分かりやすくなりますよとかいうのがあったとしますよね。じゃあふーんって言って終わるじゃないですか。
さらっと読んでね。
いや、で、じゃあそこでどうして僕はどうしたかって言ったら、その辺の説明書とかで分かりにくいのを発見して、おお、これを分かりやすく書き換えてみようとか、人の論文読んで、なんて分かりにくいんだって言って、これだったらこうやって説明するのにって、さっきのルールを適用すればって言って考えるわけですね。これ素直に行動っていうんですけど、じゃなくて、まあリスクっていうふうに考えてみたらどうなんだって。で、そうやってなんていうんですかね、だから今疑問に思ってることは、バランスって考えてるから疑問に思う。じゃなくて全然別の側面。一歩でも成長するっていう観点から考えたときに、どっちの行動を取ることが一番成長しないか考えたらいいんですよ。そしたらもうどっちでもいいわけですから、
うん、
解決
その目的の置き方っていうのが重要ですよね。
そうですね、うん、で、まあ同じようにして、これは友達の方から聞かれたんですけど、論文は疑って読めて、まあ僕ら研究者が指導を受けるときはそうやって言われるんですね。正しい正しいと思って読んだら何もアイデア出ないから論文は疑って読めって言われるんですけど、疑ってたら切りないやん、どうしようみたいなね
、はい、
いやいや、そうじゃないと。要はこれも新しい研究を生み出すっていうことが目的なんで、その手段として疑って読めって言ってるだけで、全部疑って読んだらなんか何も信じられない、この世は嘘ばかりとかなっちゃうわけじゃないですか。だからそうじゃなくって、 まずこの人の主張を全部理解する。だって理解しないと否定もできないから、全部理解してその背景とか理解して構造を理解してこの構造の中での矛盾点を探すっていうふうにするのは疑って読めてもって考えたら、別にどっちが どれぐらい信じたらいいのか、どれぐらい疑ったらいいのか、バランスじゃないってことですね。じゃなくて新しい研究を生むっていうことが目的で、それのステップっていうのは必ず踏まえて乗り越えるわけですから、そのまずはちゃんと読んで疑いなく理解するというよりは、その人の主張の構造を理解する。そしたらどこ、その構造主張の中でここは無理やりでしょうとか、こじつけでしょうとか、矛盾してませんかとかいうのを発見していこうって言って考えたら、疑って読んでることにはなるかもしれないけども、っていうふうにすれば別にバランスなんていう言葉を考えなくたっていいと。お、解決しましたね。じゃあ次行きましょう。どんどん行きましょう。フォトリーディングで誤読しないか心配です。言うんですけど、誤読って何ですかっていうことですね。意味を問えっていうのを最初の方に言いましたね。誤読ってよく人は言うんですけど、誤読って何って。作者の意図と違うことを誤読というのか、本当に勘違いすることなのか。で、本当に勘違いした場合ですよね。例えば、飛ばし読みしましょうって言ってるところを間違って、ま、普通に読みましょうって、これただのケアレスミスですから、ちゃんと読めば別にない、そんなこと起こらないし、あとで普通に考えてですよ、文章その一冊の本の中で何回も大事な主張っていうのを何回も繰り返して言葉を変えてやるわけですから、その全部を勘違いするっていうのは他に問題があるわけですから、そんなこといちいち考えてもしょうがないんじゃないか。フォトリーディングの、だ誤読って何っていうことをしっかり考えてから、いけば、この質問には答えられるんじゃないかと。意味を問えと。で、どっちにせよですね、まあ、例えば一つ本を読む目的としては、その本の知識を得るっていうこともそうなんですけども、その本を書いた人の知識体系、ゲシュタルトとか言ったりもしますけど、その人の感性ですかね、もっと別の言い方をすれば。それを手に入れるっていうふうに思えば、それが手に入ればいいんですから、でもそれは、その人の感性っていうのは多様性を持ってますから、全部を手に入れることはまあできないわけじゃないですか。だから自分の今持ってる問題とか、自分の成長のために必要なものが手に入ればもういいと思えば、別に誤読とか心配しなくていいわけですね。あとは、誤って言って、間違いって言ってるんですけど、正しいもの、絶対に正しいものっていうのは存在しえないって思ってれば、心配しなくていい、ね。しませんとかじゃなくて、いや、誤読、誤読といえば誤読ですよ、すべてのもの。僕が書くメルマガも人によって捉え方違いますから、僕はこんなつもりで書いたけど、その人は別のところで感動したりとかするかもしれないですね。それ誤読だって言ったら誤読ですけど、別にいいんですよ、そんなこと。その人はそれで元気が出て、やる気が出たら、もうそれだけで問題ないわけですから、誤読っていうことではないと。
フォトリーディングをしていると、
うん、
その今までやってきたような文章を初めから最後まで、
うん、
まあ、きっちり読むっていう読み方とは全然違うじゃないですか。
うんうん、
そういう今までのやり方と違うことに対しての不安っていうのはやっぱ出ちゃうかなとは思って。
ああ、なるほどね。
て
はい、はいはい。今まで、ああ、そっか。今まではそんな風に本を読んでなかったから、フォトリーディングやる前から。
ああ、その違いもあるんですかね。
そうそう。大学で本借りてきたら、まず読みたいところから読むし。で、そこ読もうとした時、わかんないな、この話って言ったら前に戻るし、ってやってたんで。だからその時にもフォトリーディングで大事な目的を決めましょうって言ってますよね、
はい、
目的が達成できりゃいいんですよ、
うん、
そこから一切ブレないようにするっていうのもすれば安心して読めるはずです。欲を出すからしかもその欲がちょっと曖昧すぎるんですよね。
そうですね。
一字一句読みたい、理解してる気になりたいっていうのは欲なんですかね。ちょっと分かんないんですけど、
まあ、僕とかやると こう読み飛ばしたところに何か重要なことが書いてたんじゃないかみたいな不安とかあって、全部読んでたら一応そこ一回は通るから安心みたいなところは、
ああなるほどね、
あって、
じゃあ高速リーディングっていうのをすればいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、
そんな不安なら、あのあとだって一字一句読んだら根気がなければ途中で読むのやめたら本当に絶対何も得ない。
そうですね、はい。
で、まあ、あと本当に大事なこと、その本において大事なことは何回も強調されるし太字にもなるし見出しにもなるから、まあ、見落とすことはないと。
確かにそう言われるとそうです、
うん、ということです。で、ある日突然ふっと、あ、こんなとこにこんなこと書いてるじゃないかって発見するときってあると思うんですよね。本とか読み直したりとかして。でもそれは今その瞬間だから発見するんですよ。自分のいろんな認識、要はコンフォートゾーンとかが変わったことによって、そのラスって言って情報のフィルターが変化したから発見しただけで、ここに答えあるじゃないかって言って、うわちゃんと読んどけばじゃないんですよ。ちゃんと読んでもどうせそこは頭に入ってませんから、もしそこの重要度すごい高かったらもう目に入ってきますから。なので気にしないっていうことですね。まあ、僕はそうしてますかね。で、まあ、あとそうですね。まあ、あとは、その、本当にいい本っていうのは、100冊、1冊とかそういうレベルだと思うので、てか、本当にいい本よりは、この人から学びたいって人を見つけることが一番大事かなと思うので、で、見つかったらその人の本全部読むとか、結局必要になって、で、そしたらそこはゆっくり読んだらいいと思うんですよ。別にフォトリーディングしといたら無意識に情報が入ってるかもしれないから、やっといた方がいいし、やるだけね、パラパラめくるだけだし。で、あとは普通にいつも通りゆっくり読んで、じっくり一字一句味わいながら、その自分の持っている知識を総動員して考えていけばいいかなと思います。なので僕とかだと、こう、あ、この人はいいなっていうのを発見できたら、もうその本を片っ端から買ったりとか、同じ人の本買ったりとかしますね。そういう形でその人の感性を手に入れてやろうみたいな、うん、ふうなやり方をします。はい、じゃあどんどんいきましょう。AC カフェプロジェクトにおいて企画と実際作る行動はどうしたらいいか。まあ、これもあの、まあ、今、大学の研究室向けにですね、ウェブの活用方法だったりウェブサイトのスペースとかを無料で提供するっていうのをやってるんですね。で、これで人を集めてって、あの分野の垣根を越えたその国際会議っていうんですかね、カンファレンス、なんていうんだっけ、学会みたいなものをやってみたいなと思って、まあ、それを裏目的にして情報提供して人を集めてるところなんですけど、これを作ってもらって、同僚に作ってもらったんですけど、研究室の人に、じゃあ企画をする、なんかどう、こんな風にしようっていうのをしっかり決めるのと、実際ちょっとずつ作っていくのはどっちをどれぐらい頑張ったらいいかっていうので結構悩んだという話があったんですけど、これはどうやったらいいですかね。どうやって回答すれば、
うーん、
でさっきの考えることと行動することという感じに近いじゃないですか。
そうですね、うん、でそのまず何か作り始めてから、それからこう改善していくっていうのが結果的に一番早いのかなっていうふうには感じてるんですけど、
うんうん、で目的をしっかり明確にまずするっていうのは大前提ですよね。何をするべきか決まらないから、で、はい、ここまでのものを相手に与えたいっていうのを決めて、企画も考えられる限りやればいいんですよ、企画。ただやっぱ納期じゃないですけど、これぐらいに作ろうっていうのがあった場合、考えててももうこれ以上進まないから分かんないことだらけだから、情報を取るために、企画を発揮させるために行動しようって言って行動して、でそこからフィードバックしてまた企画を練り直したらいいわけです。ただそれだけです。で大事なのは作り上げることですから。であとこういうことが頭によぎる場合は、作り直したりすんのやだなっていう怠け癖があるはずなんですね。 ないですかね、実際。せっかく作ったのに、もう一回やるの嫌だなって。でもやってみなきゃ分かんないんだからやればいいわけですね。で、その時に作り直した時のリスクって何なんだって。なら別になかったりするんで、時間、ちょっと手間が惜しいぐらいで。でも文章を書く練習になるし、と。って言ったら別に、いちいちこう、どうしようかって考えるじゃなくて、両方とも同時に進められるようになると思うんですね。
はい。
だから、こういうふうに悩む場合は、多くの場合は無意識にリスクとか、めんどくさいとか、間違ったら嫌だなとか、いうことが多分裏にあるはずなんで、間違ってたっていいじゃないですか。前より良くなればっていう最適化思考を常に意識すれば、どんどんやればいいんですよ。で、僕とかもね、いろいろ出したりしますけど、出しちゃった後に、ああ、もうちょっとこうしたいなとか言って変えたりします。ね、よく。で、僕らのソフトウェアなんてよくバージョンアップするじゃないですか。で、リリースしてしばらくしたらすぐバージョンアップすることだってたまにあるわけで。で、これなんでかって言ったら、その時に今、こんだけできればすごいいいだろうって言って出すけど、出した後にちょっと要望とか聞いたら、ああ、そっか、それいるよね。じゃあすぐに取り組もう。で、より良いものをどんどん作っていこうっていうことをするわけじゃないですか。で、こういうことをすると、お客さんがバージョンアップついてこれないとか、あとバージョンアップのたびにもし新しいソフトウェアとして買わなきゃいけないとなったら損だって思っちゃうから、インストールシステムを用意してバージョンアップ簡単にして、でバージョンアップ無料ですってすれば別に何の問題もなくなりますよね。だから本当に具体、実際の損失というか、そういう上がってくるだろうその意見とかを考えて、じゃあそれの対応方法さえすればいいんだから、そっち解決すればいいんだから、じゃあどんどんバージョンアップしましょう。だからその上がってくる問題とかをしっかりと解決策考えたりとかしとけばいいんですよ、ね、で目的はその例えばより良いものを常に提供する。せっかくウェブなのにね、CD ロムを送ってたら、それは手数料くれとか言いたくなりますけど、全部ウェブなんで、どんどん更新していったらいいじゃないかって。それが一番いいでしょっていうふうにやると。いうふうに考えていたら、やるスタンスが変わってきますよね。という形と一緒ということです。はい。じゃあですね、どんどん行きたいんですが、あともうちょっとです。この方法がダメだったらどうしようと思ったりするけ ど、そういうのはどうしたらいいかなって思いますよ、よく。
そうですね、なんか自分がやろうとしたことが、
うん、
こう、あれ、これで合ってるのかなみたいなこれで自分でいいと思って作ってるけど、
うん、
カメラさんに聞いたら、いや、こんなんいらんでとか言われるんじゃないかなみたいな不安は
あ
ったりしますね。
そういう時は、例えば目的を明確にして、これはいると思うって言って、で別に僕の意見が絶対正しいわけじゃなくて、意見を戦わせてより良いものを作る、よりお客さんが役に立つものを作っていく、世の中を良くするものを作っていくっていうのが大目的だから、そのために自分はこれは必要だっていう主張を絶対に曲げなければいいと。で議論すればいい。いや、その目的を達成するんだったらこの方法がいいとか、その目的を達成するんだったら今これ作ったやつはもっとここまでした方がいいとか言って議論をしてって、別に自分が今やってたことじゃないものになったっていいっていうふうに思うことがすごく大事。僕は研究とかしてる時もよく議論するんですよね、その発表の時に。で、自分が発表の時も常に反対意見とかすごい好きで言ってほしいと思って、なんか質問ありますかって自分が言うわけですけどないんですかとか言って、でもそれで議論してた時により良い意見出たら、それいいなって言って採用するんですよ。で、自分が考えたものが形になることは重要だっていう側面はもちろんあるんですけど、でもそれってエゴなんで、多分 自分一人で考えた、自分が考えたことが一回も曲げずにまっすぐ行ったっていうことなんて本当はどうでもいいことなんです。より良いものができればそれでいいんで、自我を捨てるというか、ね、
はい、
そしたら別にせっかく作ったのにいらんって言われたとかじゃなくて、より良いものをするための議論をして、自分の言ってたものよりいい意見が出たらそれやろう、お、いいね、それやろうみたいないうつもりだ。抽象度を上げていく、常に目的って言ってるのをここら辺に聞いてくるわけですよね。